おはようございます。主の皆を褒めたいます。素晴らしい、賛美礼拝、主がこの真ん中にいて本当に共に賛美できたことを心から感謝します。さらに私たちは大きな声を出しましょう、ね。イエス様を、聖霊様を、父なる神様をハレルヤで、みんなで賛美したいと思います。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、主を称えます。早速今日の聖書箇所をお読みして、聖書から学びたいと思います。今日の聖書箇所はヨハネの黙示録7章の1節から4節、9節から12節であります。新約聖書の最後の書、3番は484ページ、2番は444ページです。ではお読みいたします。この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押さない押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった。9節に飛びます。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれない、きれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し髪を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。以上です。今日はこのところから天国に市民権を持つ者という題をつけて皆さんと学びたいと思います。ヨハネの黙示録は十二使徒の一人のゼベダイのこのヨハネが迫害を受けてパトモスとエーゲ海にある小さな島ですが、そこに流されていた時、幻を示されて書いたものと言われています。ヨハネの黙示録は父なる神からキリストへ、キリストから御使いへ、御使いからヨハネという経路をたどって書かれています。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しています。ヨハネに与えられた神からの啓示です。黙示録の最終的な受け手はこの手紙を読んでいる教会の人々、すなわち私たち自身です。黙示録の一章一節にすぐに起こること、起こるはずのこととヨハネは言っていますが、ヨハネがこれから書き記すことはすぐに起こり得る差し迫ったこととして書き記します。黙示録の終わりにも主ご自身が、見よ、私はすぐに来る、しかり私はすぐに来ると言われています。 私たちが黙示録を読むときに読んでいることから差し迫ったことであるとして読むことが必要なのですね。今日の聖書箇所、今日の聖書箇所は黙示録の7章ですが、6章から大観覧時代に入っています。父なる神の御前に子羊なるイエス様が出てこられて、御父から与えられた7つの封印のある巻物を受け取られました。そしてイエス様はその封印を一つ一つ解きました。第一の封印が解かれた時は白い馬に乗った人が出てきましたが、彼は反キリストです。黙示録19章では白い馬にイエス様が乗ってこられて地上に再臨されますが、これは違います。反キリストなんです。本物のキリストの真似をして偽りのメシアとしてこの世に現れます。教会がまだ地上にあるときはその現れは聖霊の働きによって引き止められていましたが、教会が敬虚して天に引き上げられると彼は自分の活動を開始するのです。イエス様は第3、第4の封印を解かれていきますが、それは戦争であり物価上昇インフレであり飢饉でした。巧みに世界平和であるように、世界が平和であるように見せかけて反キリストによって世界に破壊をもたらし始めます。そして第5の封印が解かれると、そこには祭壇の下にいるイエスの証を立てた人々の魂がありました。信仰のために殉教した人々です。反キリストが現れてからイエスを信じた人々は徹底的に迫害を受けます。そして第6の封印が解かれた後に天変地異が起こります。大地震が起こり、太陽が暗くなり、月が赤くなり、星が地上に落ちます。人々は山々よ、私の上に倒れかかってくれ、それほどにひどい状態になるのです。神と子羊の怒りの時が来たのだと叫んでいます。これが大観覧の意味です。大観覧は地上で人々が行ってきた悪や不正に対して神がご自分の怒りを荒らされる時です。それから今日の聖書の箇所7章に入ります。一つ目は神の印、神の印ですね。神の印、一節にこの後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたとありますね。今ヨハネは御霊によって主の日、終わりの時へと瞬間的に移動しています。今地上に下る神の裁きを見せられた後、御使いあるいは天使の姿を見せられました。4人の御使いがいます。地の四隅にいて地の四方の風を固く押さえています。そのために地にも海にも木にも風が吹きつけられないようにしているのです。今神の裁きを世界の全世界に及ぼそうとしているけれども、御使いたちによってそれがとどめられているという情景です。黙示録8章はそこには第7の封印が解かれてから7つのラッパが吹き鳴らされる場面が書かれています。その中に木の3分の1が焼ける、海の3分の1が地となる、地上では川の水が汚染されて多くのものが死ぬ、そういうことが書かれています。これからイエス様が第7の封印を解かれることによって、地や海また木々に対して害が加えられますが、それがまだ起きないように天使がとどめていると という状態です。二節の前半にこうあります。また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。また異なる場面をヨハネは見ました。それは四人の御使いとは異なるまた別の御使いが日の出る方東の方から生ける神の印を持って登ってきた情景です。印というのはその人が所有していることを示すものです。したがってここで生ける神の印と書かれているのは生きている神の所有とされているもの、神のものにされということです。実は私たちクリスチャンはこのような印を神によって押されています。第二コリントの一章21節22節を見てみましょう。第二コリント一章21節22節、私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。キリストにあって私たちは神に固く保たれています。私たちが永遠の命の約束を受け取るまで神様はキリストにあって私たちを守っていてくださるのです。もう一人の御使いが神の印を持ってやってきました。二節の後半、彼は地をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。三節、私たちが神のしもべたちの顔に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはならない。神の印を押す御使いは地をも海をも損なうとのことができる先ほどの地の四隅にいる御使いに大声で叫びました。神の印をされる人々は他と区別された、他の人と区別された神のしもべです。神のしもべですから神の印をしてしまわれるまでは地や木や海に害を加えない、すなわち第七の封印は解かれないということなのです。4節に、それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった。印を押された神のしもべたちの数についてヨハネが聞いた数は14万4千人でした。この数字についてはさまざまな考えがありますが、文字通りイスラエルの人を指すという考えもあります。また贖われた者のすべてを象徴的に表していると考え方が正しいであろうと言われてもいます。14章1節3節に、地上から贖われた者たちがシオンの山に立った数が14万4千人とされているからです。そのうちヨハネが彼らを見たとき、9節にも、神も数えきれぬほどの大勢の群衆であると語っていることからも、14万4千人は象徴的な数字であるとも言えます。2つ目のタイトルに行きます。救いの賛美。飛んで9節です。その後私は見た。身をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。ヨハネは再び私は見たと言っています。 1回目は地の四隅にいる4人の御使いであり、2回目は神の言いを持っているもう一人の御使いであります。またそして3回目にこれら大勢の群衆を見ました。この群衆はあらゆる国民であり、あらゆる部族であり、民族であり、国語からの人々です。そして彼らは患難に耐え信仰を守り抜いてきた者たちで、勝利と食材を表す白い衣を着ていました。そして白の枝を手に持っています。彼らは今御座と子羊の前、つまり天国にいるのです。そして彼らは自分たちを救ってくださり天国に入れさせてくださった神とイエス・キリストを褒め称えているのです。救われた者たちに約束されているのは御座と子羊との前に立つことができる、すなわちイエス様と愛まみえることができるということなんですね。素晴らしいことです。キリストイエスが流してくださった血によって私たちは神に近づくことができるようになり、大胆に神の前に来ることができるようになりました。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に神の御座に近づくことではありませんか。ヘブル書の4章16節には、私たちは自分が足りない、先ほどのはそういう言葉です。私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいており、折にかなった助けを受けるために大胆に神の恵みの御座に近づこうでありませんかというヘブル書の4章の16節の御言葉です。私たちは自分が足りないものだと思って神に近づくことを遠慮することはないのです。大胆にキリストが十字架につかれたことによって神と私たちの間にあるその隔ての壁は取り除けられたのですか。大胆に近づこうでありませんか。そして天においては御座の前にいることができるようになるのです。十節で彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある、私たちの神にあり子羊にある。彼らはあらゆる国語を語る者たちの中から選ばれたものであった あって大声で叫んで、救いは神のものだ、また子羊のものだ、キリストのものであると我々の功績や能力によるものでないと叫んだのです。ただ神の憐れみと恵みにより与えられているものなんですね。この当時ローマの皇帝礼拝が盛んに行われた時でした。皇帝はしばしば救い主と呼ばれました。しかしクリスチャンにとっては神とキリスト以外に救いはないのです。主と呼ばれるべき方はいないのです。彼らが勝利を得ることができたのは神が患難の中から救い出してくださったからです。私たちが宣教活動を励むときに必ず迫害があります。しかし神様がその患難から救い出してくださるんです。11節、御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝し言った、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。黙示録4章から天国の光景が書かれていますが、天国とは神の御座そのものです。その周りに天使たちがおります。 24人の長老と4つの生き物がいたとあります。もちろん父なる神の右には子羊イエス・キリスト様がおられます。そしてその周りに救われた者たちが集まっているようになっているのです。そしてこうあります。黙示録の5章の11節に、また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。今これだけの大群衆が死に対して救いを喜んでいたので、無数の御使いたち、万の数万倍、万の数千倍の御使いたちも神の前にひれ伏して礼拝をしているのです。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、勢い、すべてが神にあります。この7つの言葉で神を賛美しているのです。そして一時的なものではなくて永遠にであります。永遠に賛美しているのです。御使いの関心が人々の救いにあることがここでよくわかります。それは彼らが神のしもべであり、神の人の創造、人の堕落、そして人の救いに関心を持っているからです。したがって私たち教会にどれだけ神様が御使いによって関心を持って私たちを守って導いてくださっているかということがよくわかるのです。今御使いたちが周りにいて救われた者たちの賛美に呼応して礼拝を捧げています。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメンと言っています。私たちの賛美は人に向けられるのではありません。神に向けられます。栄光は人ではなく神に帰されます。知恵も神のものです。感謝も神に対して行います。誉れと力も神に属します。勢いも神にあります。知恵も神のものです。感謝も神のものです。そして私たちは今地上で礼拝を捧げ賛美をしていますが、天に入ればこの神様の前で捧げる奉仕、この奉仕を永遠に行うことになるのです。けれども飽きることはない。決して疲れることもありません。神がそのように偉大な方であり、永遠に礼拝を受けてもそれで十分ということは決して決してないのです。三つ目に、天国に市民権を持つ者の祝福。天国の素晴らしい状況は黙示録の22章に詳しく書かれていますが、この7章にもあります。9節14節に、白い衣を着た大勢の人々はその衣を子羊の血で洗って白くしたとは、死に救われたと考えることができます。悔い改めてキリストの贖いの技を信仰を持って受け入れた全ての信者のことであります。大きな観難から抜け出てきた者たちなのです。そしてどんな観難であってもキリストが与えてくださる新しい命を消し去ることはできない。そして天国に神様の御座の前に行くことができます。このように完全に清められた彼らは、 神の御座の前にいて神を見ることができるのです。光である神の前に闇は消え去ります。もはや夜がないのです。昼も夜も絶え間なく永遠に聖女で神に奉仕しているのです。素晴らしいではありませんか。ねえ、夜も昼も永遠に神を賛美しています。神を礼拝しています。21章の22節にこのようにあります。この都の中に神殿はなかったとありますが、それは大祭司である御子が私たちの罪の生贄の子羊として、また復活の主として天の聖所に入られただけではなくて、神の臨在である至聖所への道を開いてくださったのです。そのため神殿そのものはありませんが、神の御前に仕えることができるのです。神が彼らの上に幕屋を張られると15節にあります。それは神が共にいてくださるという意味です。ここに万人祭司の事実が完全な形で実現しているのを私たちは見ることができます。16節はイザヤの49章の実節に基づいています。主に救われた者たちの天における祝福の状態です。天がこのように祝福されるというその状況が書かれています。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽も炎熱も彼らを打つことはありません。素晴らしいですね。飢えることがない、乾くことがない。私たちは今年は暑かったけど、そんな暑さではないんでしょう。もう太陽もないのですから。と彼らは何一つ不自由や不足をするものがない状態です。17節にその理由が述べられています。子羊が、イエス様が彼らの牧者となる。要するに天国に行った人たちはイエス様が牧者となられる。ですから植えることも乾くこともないのです。命の水の泉に導いてくださるからです。救われた者は絶えず植え乾いて神を求めますが、その霊的な欲求は必ず満たされて命に満ち溢れているのです。神はさらに彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるとあります。彼らにはもはや苦しみも悲しみもない。神の溢れるばかりの愛と慰めがあるのです。素晴らしい天国を私たちは望みのようでありませんか。それは迫害されている当時の教会にとってばかりではありません。現在の事情における私たちの戦う教会にとっても大きな大きな慰めであり励ましであります。私たちも天における勝利と祝福の光景を常に思い、主を仰ぎ見つつ信仰の生涯を全うしたいと思います。主は伝道することを願っておられます。私たち日本の現状を見てみますと、クリスチャン人口が 3% と言われて、いや 3% ではない 2% とも言われて、長い長い続きを得ています。そんな状況を見て私たちはさらに選挙の 使命を果たすべきではありませんか。キリストの福音、ただ一つの救いを力強く証しし伝道する任務が与えられています。表紙の言葉24章の14節は、国々の民が、マタイの24章14節、国々の民が福音の証を聞いているときに、終末が突然として訪れる。それ福音の世界宣教も終末の前兆の一つであると言われています。御国の完全な到来は福音の宣教の真っ只中に行われる中で、神ご自身によって超自然的に起こるものです。ですから私たちはいつも目を覚まして天の御国を仰ぎ見つつ再臨を待ち望むものであります。ですから私たちは各自与えられているところで御国の福音を述べ伝え、世界宣教に励もうではありませんか。お祈りいたしましょう。私たちを地上で救ってくださり、あなたの子供としてくださって、恵みの祝福の中に置いてくださっていることを心から感謝いたします。地上での命は短いのです。長くても120歳と言われています。そして今日の黙示録を通して、天の御国における救われた者の素晴らしく祝福された生活を永遠に続くこの天国の生活を教えていただき感謝いたします。あなたは天の御国は近いのです。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくると言われます。主がいつ来られてもよいように、主イエスキリストを信じる確かな信仰を持つことができるように助け導いてください。聖霊様、天国で神に迎えられ、神と共に永遠の生活を迎えることができるように、お一人お一人を整えてくださいますように、お願いいたします。また 先に救われた私たちが救いの喜びを感謝し、天国での祝福を思いつつ、多くのまだイエス様のことを知らない人にキリストの福音を証しできるように力を与えてください。また迫害があっても耐えることができるように、聖霊様の力を与えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝して、尊いイエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。